皆様おはようございます。
おはようございます。
9月も第2週になりましたが、なかなかこう秋晴れというわけにもいきませんで、なんかこう梅雨がまた来たような感じで鬱陶しい日々が続いております。で、第一コリントをですね、読み出したのが、最初の説教は実は去年の10月なんですね。ですから去年の10月から第一コリントを読み始めて、今第二コリントですからね、コリント教会への手紙をですね、ずっと1年間読んできたわけですね。この9月が終わると、1年間コリントの手紙を読んできたわけであります。で、第二コリントの説教は今日で4回目になりますが、皆さんもお気づきになっていると思いますが、第二コリントと第一コリント、同じコリント教会の手紙とは言ってもですね、なんかこう違うなというふうに思われると思うんですね。こうトーンが違うというかですね、その内容もさることながらですね、何かパウロのこの気持ちがちょっと違っているようなね、印象を受けると思うんですね。どういうことかと言いますと、パウロは第二コリントの手紙においてですね、すごく一生懸命ですね、今日も自分のことを書いてますね。こう涙ながらにとかですね、大きな苦しみをって、こう自分のこう気持ちを切々にこう書いてるわけですね。で、自分のことをこう分かってほしいっていう、この、そういう、一種の弁明のようなね、内容なわけですね。少し弱気になってんじゃないかっていう気もするぐらいですね。弱気というか、その第一コリントの時はですね、パウロ結構権威を持って、強い口調で言ってましたですね。こう耳の痛いこともですね、皆さんが聞いて、あ、耳が痛いなっていうこともこうズバリ書いてるようなね、感じでしたね。かなりこう強気、強気って言い方は変でしょうけど、強い調子で書いていましたが、そのですね、比べると第二コリントってかなりですね、涙ながらにとか、そういうちょっと弱さも見せるような感じですよね。第一コリントでパウロがこう強い調子で書けたということはですね、逆に言いますと、かなり厳しいことを書いてもコリント教会の人たちは自分を受け入れてくれるだろうという、そういう自信安心がパウロの方にもあったんですね。パウロの方も第一コリントではかなり厳しいことを書いてもですね、それでみんなが怒って、パウロ先生の言うことなんか聞いてられるかっていうならずにですね、聞いてくれるだろうという、そういうパウロの方も自信があったわけですね。で、第一コリントの時もですね、問題はあったんですね。パウロが書いてますように、当時の教会はパウロ派とかアポロ派、ペテロ派みたいなですね、例えば私は何とか先生がいいんだと、いや私は前任の何とか先生がいいんだという、こう教会の中でですね、何とか牧師がいいんだというふうにこう分かれちゃってるのは、そういう状況だったわけですが、そういう派閥ができてしまったわけなんですけど、ただですね、自分はじゃあアポロ先生、私はパウロ先生と言ってる人たちはですね、勝手に派閥を作ったんですね。ですからパウロが主導してパウロ派を作るぞと、みんな私についてこいと、でアポロもアポロ派を作るからパウロじゃなくて私についてこいっていう、そういうリーダーがですね、何かこう主導して派閥を作ったんじゃなくて、パウロとかアポロっていうそういう宣教師が預かり知らないところでみんな勝手に作っちゃったんですね。ですからパウロとかアポロがですね、対立をしたり、コリント教会の主導権争いをしているわけじゃないわけです。今の自民党の派閥みたいにですね、こう派閥のリーダーが一人でも多く自分のところに来いっていうふうに取り合ってるとか、そういうことじゃないわけですね。そうだね、勝手にこのみんなが作ってしまったと。で、パウロとかアポロ、そういうリーダーはお互いを認め合っていた、お互い同労者として認め合っていたわけですね。ですからパウロはですね、自分ではないアポロ派の人に対してもですね、強く言えたわけですね。というのは別にアポロはですね、パウロの言うことなんか聞く必要ないと、俺についてこいなんてこと言わないわけですね。リーダーはみんな協力していたんだけど、信徒が勝手にこういうグループ作っちゃったわけですね。ですからパウロは自分のグループじゃないような人に対してもですね、結構厳しいことを言えたわけですね。それが第一コリントの状況ですから、パウロに対するですね、このパウロ派でない人もいたことはいたんですけど、別にそれは他のアポロとかですね、そういう人たちが、パウロに敵対するようなことをしていたわけじゃないと。それは信徒が勝手に、一種のファンクラブみたいにですね、私は何とか先生がいいと、で私はこっちの先生がいいというふうに分かれただけでですね、別にリーダーの間には何のいさかいもなかったわけですね。それが状況変わっちゃったわけですね。第一コリントをパウロが書き終わってですね、でそれをこう手元に託して、 コリントに送ったわけですが、テモテが言ったらですね、ちょっと思いもよらない時代になったわけですね。それはどういうことかというと、パウロもその次の伝道師のアポロもいない不在の教会にですね、誰もいない教会に新しい宣教師がやってきたんですね。宣教師たち何人かがやってきた。で、彼らはね、パウロをよく言わないわけですね。パウロのことをあんまりよく言わない。で、コリントの教会は、まあ、アポロもパウロもいなくてですね、一種の無牧の教会ですね。もう牧師も宣教師もいなくてですね、リーダーが欲しいなと思った時にこうちょうど何人かのね宣教師が来てくれて大歓迎なわけですけど、でもその彼らはですね、今度はパウロについていろいろあんまり良くないことを言うわけですね。で、それをですね、コリント教会の人たちが、まあ、ある程度の人たちが、まあ、受け入れちゃったんですね。信じちゃった。そうか、パウロってそういろいろ問題があるんだなと。今までパウロって言ってたけど、パウロもちょっとどうなんだろうっていう疑いを持っちゃったんですね。ですから、コリント教会の一部の人が、本当にパウロに対してこの不信感を持ってしまった。これは、ですから、さっきの場合、アポロは決してパウロの悪口は言わなかったんですけど、この新しい宣教師たちはどうもパウロのことをいろいろ良くないことを言うということだったんですね。で、まあ何度かお話しましたけど、まあ今の現代ではね、パウロってすごい大宣教師というか大使徒ですよね。あのイエス様の次ぐらいですね、もう何ていうか、使徒の中の使徒って感じですよね。もう新約聖書の大体半分がパウロの手紙ですから、もうなんかこうすごい権威がある。パウロが言うことはもう何でも正しいぐらいですね、そういうぐらいですね、非常に大きな力を、パウロって聞くだけでみんなわーっていうですね、そういう権威を持ってるわけですけど、でもパウロが活躍した頃はそうじゃなかったんですね。パウロが活躍した頃はそんなにパウロってすごく尊敬されてるわけでもなかったですね。パウロはイエス様のお弟子さんじゃなかった。十二弟子ペテロみたいにですね、ずっとイエス様の最後まで付き添ってですね、イエス様の十字架も復活も目撃したっていう、そういう人じゃないわけですね。また主の兄弟ヤコブ、そのイエルサレム教会のリーダーのヤコブさんっていうのはイエス様の、まあ、血のつながった兄弟ですね。マリアと同じ子の母から生まれた兄弟同士なので、やっぱりイエス様の弟だって言うとみんな一目置きますよね。あのヤコブって本当にイエス様の弟なんだよっていう、そういうみんなが、あ、そうか、イエス様と似てるなって、そういう感じでですね、やっぱみんなから、尊敬されてる。でしかもこの義人と言われたね、素晴らしい、人だったわけですね。ですから、そういうヤコブとかね、ペテロみたいな誰もが知ってるリーダーと比べるとですね、パウロってのはかつてのですね、キリスト教を滅ぼそうとした、大活躍した、まあ、一種のユダヤ教の異端審問官ですね。異端審問官っていうのは、この異端者を見つけてはこうなんかこう捕まえて拷問するとかね、そう恐ろしい、そういうイメージなんですね。そういうこのパウロ、パウロのせいで仲間のクリスチャンが傷つけられたとか、そういう人もいたと思うんですね。もう個人的に恨んでる人もいたかもしれない、まあ、そういう人物なわけですね。まあ、ですから確かに最近はすごい大活躍で、どんどんこの次々にですね、新しい都市に行っては教会を建てると、あ、すごいなと、パウロってのはすごいなという人がいる反面ですね、いや、あいつは昔はこんなことしたんだよと、もうとんでもないやつだったんだって、そういうふうにですね、パウロをこうよく言わない人もいるわけですね。ですから、まあ、パウロってのはですね、それほど今と比べると誰もが認める教会のリーダーじゃなかったわけですね。ですから、そういうパウロのことをですね、いろいろこう言う人が出てくるとですね、まあ、そうかなっていう信じちゃう人もいるわけですね。で、コリント教会の人たちも、まあ、パウロとの付き合いはせいぜい1年半です。1年半といっても、まあ、信仰を持ったのがもっと早かったらもう数ヶ月間しか知らないわけですね。ですから、その間だけパウロを知ってる人はですね、パウロについていろいろこう新しい先生がですね、彼もいろいろ問題があるんだよなんて言うとですね、あ、そうかなと思っちゃってですね、パウロのことをちょっとこう疑う人も出てくるわけですね。で、新しい宣教師はいろんなこう新しいことをね、詳しく丁寧に教えてくれると。あ、だったらパウロ先生でもこの先生の方がいいなという人もいたわけですね。で、そういう状況がどんどん進んでしまって、テモテがですね、第一コリントの手紙を持ってコリント教会に行った時はですね、もうその状況がとんでもなくなって、コリント教会がなんかこう反パウロ派ができてしそうでですね、これ大変ですよパウロ先生という、テモテがこんな状況になってますっていうんで、でパウロは慌ててですね、いや、それは大変だということで、本当マケドニアのですね、ピリピとかですね、テサロニケに行こうと思ったのをやめて、あ、じゃあそっちやめたと、もうすぐコリントだっていうふうにですね、テサロニケとかピリピに行かずにコリントに行ったんですね。まあ、これが前回話した第1回の予定変更ですね。パウロは本当はテモテじゃなくてピリピとかですね、テサロニケの教会に行こうと思ったのが、 その予定を変えてコリントに急遽駆けつけた、まあ、これが前回お話したパウロ第1の予定変更なんですね。でもこれ第1で済まなかったっていうのが今日の話なんですね。また変更があっちゃったんですね。で どうしてかというとですね、まあ、急いでですねこのコリントに行ったんですけど、行った訪問は最悪だったわけですね。もうひどかった。でパウロに対するですね、コリント教会の人たちの態度は、まあ、中ではすごく よそよそしくて冷たい人がいた。まあ、傷つきますよね。自分が一生懸命精魂込めて立て上げた教会なのに、まあ、その信徒さんがですね、なんかこう自分に冷たいと、もう非常に傷つくと思うんですね。でそれだけじゃなくてですね、もうパウロに面と向かって、まあ、ひどいことを言う人いたんですね。あなたちょっといろいろ偉そうにしてますけど、なんかそんな偉そうなこと言える立場なんですかみたいな、そういうことを言った人もいたかもしれない。パウロについてこう非常にひどいことを言う人がいたわけですね。パウロとしては胸が潰れそうな思いになった。で今日のですね、まあ、ところですね。で パウロについていろんな誰かが教会員がですねひどいこと言うと、パウロも傷つきますけど、まあ、コリント教会の中ではパウロが大好きな人もいっぱいいるわけですね。パウロのことを本当に尊敬している人もいるんだけど、そういう人たちもですね、あ、仲間がパウロ先生にこんなこと言っちゃったと、パウロ先生もがっかりして帰っちゃったと、ああひどいなと、もうパウロ以上にがっかりしたですねコリント教会の人もいたと思うんですね。せっかく来てくれて、まあ、しばらく長期滞在してくれる予定だったのに、もうなんかめちゃくちゃなこと言われてパウロ先生怒って帰っちゃったよと、もうなんだっていうふうにもうガクッと来ちゃった人もいたと思うんですね。ですからここに書いてますようにですね、2章1節にありますね。パウロはそこで、私はあなた方を悲しませるようなことになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのですとありますけど、まあ、あなた方を悲しませるような訪問というのは、今まさに話した訪問ですね。パウロが急いで行ったんだけど、もう一部の人がパウロにめちゃくちゃなことを言うと、でパウロはもうなんかがっかりしたか怒ったかで帰っちゃったと。でそれを見てコリント教会はもっとがっかりしちゃった。あ、せっかくパウロ先生帰ってきてくれたのに、もうすぐ帰っちゃった、もう来てくれないんじゃないか、そういう風になっちゃったわけですね。でこういうパウロはですね、コリント教会の悲惨な状態を目の当たりにして、また予定変更しちゃうんですね。で最初パウロはですね、マケドニアに行く予定だったのを変えてコリントに行ったんですね。でコリントに行って、それからマケドニア、つまり、ピリピテサロニケ教会に行って、またそこからコリントに戻って、でエルサレムっていう、そういうのが予定だったんですね。その予定を変えちゃったんですね。ですからもうコリント状態、コリント教会の状況がもう予想よりもずっと悪かったので、もうこれはダメだと。でさらにこうマケドニア教会もですね、下手をすると同じような状況かもしれないということで、もうちょっとこうマケドニアに行くのを断念しちゃってですね、最初の出発点のエペソに戻っちゃったんですね。ですエペソから最初コリント行ったんですけど、そこからマケドニアに行くんじゃなくて戻っちゃったんですね。引き返してしまった。だ予定をこうまた2回目の変更しちゃったんですね。ですから1回目は最初マケドニアからコリントだったんですけど、それをコリントマケドニアに変えたと。で今度はコリントからじゃすぐにこの最初の来たエピソードに戻っちゃうと、そういう変更をしたわけですね。でやっぱこれを見てるとですね、いろいろ批判する人はですね、もう格好のネタなんですね。パウロは何だあの男はと、なんでこんなに予定をコロコロ変えるんだと、一体パウロは本当にこう神様の聖霊に導かれてるのかと、こんなに予定をすぐ変えるのはねおかしいんじゃないかっていうですね、そういうことをですね、いろいろ言う人いたんですね。パウロは臆病だと、みんなから拒否されてですね、言われるの怖いから逃げちゃったんだと、まあ、そういうふうに批判する人いたわけですね。まあそれでパウロのことですね、いろいろ言う人が出てきてしまったと。でそこでですね、パウロはこの2回目の予定変更ですね、一旦このコリントからマケドニア、またコリントっていう予定を変えて、エペソに戻っちゃったと。戻ってまたコリントに帰ってこないと、コリント教会に帰ってこないのはですね、パウロはもうこの前みんながいろいろ言ったもんだからですね、もう怖くなっちゃったなと、もう批判が怖くて来ないんだという批判に対してですね、いや私はそんな腰抜きじゃないですよってことをですね書いてるのが今日のところなんですね。で今日のところ23節ですね、こう書いてますね。私はこの命にかけて神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する 思いやり、思いやりのためだと、あなた方のためなんだと、私が怒ってるとかですね、もしくは傷つくのは怖いから行かないとかじゃなくて、あなた方のためだよって言ったわけですね。あなた方のために行かないんだと。でパウロはここで神に誓ってますね。神に誓って神を証人にしてると。でこれ実は2回目なんですね。先週のところでも誓ってましたね。18節でしかし神の真実にかけて言いますが、ここでもかけてますね。神様に誓ってると、神への宣誓。2回もね、この2章1章の最初のところで2回も誓ってるんですね。で先週もお話しましたけど、クリスチャンはてかイエス様は誓うなと教えてるんですね。誓ってはならないと。イエス様とそのイエス様の兄弟のヤコブさんも誓うなと教えてるんですね。ですからまあパウロはその誓うなと言われてるのに2回も誓っちゃったんですね。なんでなのかってことを考えてみたいんですが、ちょっと マタイのですね、福音書をちょっと最近福音書を読んでないので見てみたいんですが、マタイ福音書のですね5章の33節っていうのは皆さん8ページですね、33から37までちょっと見てみたいと思うんですね。皆様の新約聖書の8ページ、最初の8ページの5章の33から37をお読みしたいと思いますね。よろしいでしょうか。8ページですね、さらにまた昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。ですからまあ誓うなとおっしゃってますね。で先週読んだヤコブの手紙もそうですよね。ここはちょっと開けずに結構ですが、ヤコブの手紙の5章12節にこうあります。私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。誓わないようにしなさい。ただはいははい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためですっていうふうにですね、誓ってはならないってことをイエス様も言ってるしですね、イエス様の弟のヤコブさんも誓ってはいけないって言ってますね。ただまあ先週もお話ししましたように、聖書イエス様が誓ってはいけないというのは文字通り誓っちゃいけないっていう意味じゃないんですね。誓いを禁止だと、例えば裁判所に行ってあなたはこれ真実だということを誓いますかっていうのを、その誓いもするなっていう意味じゃないんですね。そういう意味ではなくてですね、これ言ってるのはですね、イエス様がおっしゃってるのは誓いがいらない、必要ないような人間関係築けってことなんですね。誓わなくてもいいような人間関係作れってことですね。まあ、誓いって何でするかっていうと、こう相手が嘘をつくかもしれないから誓うわけですね。で子供の時にですね、嘘ついたら針千本飲ますってありますね。これも誓いですよね。でなんでこんな誓いするかっていうと、嘘をつくかもしれない、もうあんた嘘つくかもしれないから嘘ついたら針千本飲ますよっていう脅しっていうか呪いをかけてですね、誓わせるわけですね。誓いをするっていうのは相手が嘘をつくかもしれないからつくわけですね。ああ、誓わせるわけですね。だから相手が絶対誓い、言ったことを破らない、約束破らない人には誓いなんかいらないんですね。わかります？だから誓うなっていうのは誓っちゃいけないというんじゃなくて、誓わなくてもいいような信頼関係を作れってことなんですね。イエス様が言ってるのはそういうことなんです。ですから嘘、針千本飲ますとか言わなくてもですね、相手が言ったことはちゃんと守ってくれるような人間関係を作れということをですね、言ってるわけです。まあ、そういう意味でね、パウロはここで2回も誓ってるっていうのはこうパウロにとっても非常に残念なことなんですね。まあ、自分の言うことをですね、相手が信じてないからこそ誓わなきゃいけない。パウロとして非常に残念、自分の言うことはもうそのまま信じてほしいのに、コリント教会は、ね、いろんな人が自分のことを悪く言うもんだから、自分に対して疑いを持ってると、まあ、それ知ってるよと、だからあえて誓いますよってことなんですね。ですからあなた方は私を信用しないんだったら、もう私は神様に誓う、あるいは自分の命にかけて誓うんだということを言ってるわけですね。ですから私の言ってることは本当なんだということを言うためにパウロは2回も誓ってるわけですね。で誓って何を言ってるかというのはですね、私があなた方のところにコリントに戻らないのはですね、またあなた方からいろんなひどいことを言われて傷つきたくないからだと、もう傷つくの嫌だから行かないんじゃなくて、あなた方のためなんだよということなんですね。あなた方のためなんだと。 でこれは、まあ、ある意味でですね、まあ、ちょっとこれもっと大きなテーマです。イエス様が2000年前に地上に来られてもう一回来られるって約束してるわけですけど、なかなか来ないですね。2000年経っても来ないと。もうそんな約束どうなったんだっていうぐらいですね、来ないわけですが、それについてですね、ペテロさんはこういうことを言ってるわけですね。開けずに結構ですが、第2ペテロの3章9節にこうあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとありますように、まあ、イエス様がですね、なかなかこう再び来るよと約束してるんですけど、来ない、なんで来ないんだ、約束破ったのかっていうんじゃなくて、いやそうじゃなくて、あなた方のみんなが悔い改めてほしいから私は来ないんだよとイエス様言ったらですね、ですから再臨というと、もうそこで終わっちゃうわけですね。ですからそうなる前にみんなが悔い改めてくれるように自分を遅らせてるんだっていうのがこの聖書のメッセージなんですね。でパウロも同じなんですね。なんで自分がコリント行かないかというとですね、それはコリント教会の人が悔い改めてくれるのを待ってるんだと、そうですね。でもっと言うと、もっと言えばですね、もしあなたたちが悔い改めなければあなた方は裁きに遭うです、遭いますよってことをほのめかしてるんですね。ですからまあ、パウロが言ってるのは、私があなた方から拒絶されるのを恐れてですね、訪問できないんじゃなくて、むしろあなた方が裁きに遭わないように送らせてるんだって、まあ、ある意味非常に強い態度ですね。ちょっと怖いぐらいですかね、こういうなんかこうぐらいなんですが、まあ、そういうですね、パウロはあなた方は悔い改めるのを待ってるんだと、悔い改めないで私がもう一回行くとですね、あなた方は裁きに遭うんだということをですね、強く言ってる、まあ、そういうちょっとこうパウロのですね、ちょっとここはですね、かなり強い言葉なんです、実はね。まあ、ただパウロはそうは言ったので、でも私はあなた方を脅しつけてですね、あなた方をびっくりさせてですね、支配しようとしてるんじゃないんだと、むしろ優しい仲間として呼びかけてるんだっていうのが24節ですね。私はあなた方の信仰を支配しようとしているものではなく、あなた方を脅しつけてですね、支配しようとするんじゃなくて、あなた方の喜びのために働く協力者ですと、仲間なんです、あなた方は信仰に固く立っているからですというんですね。まあ、ですからまあちょっと裁きのことをですね、暗示して彼らを恐怖で縛り付けようという恐怖政治ではなくてですね、むしろ仲間、信仰に固く立つ仲間として語りかけているんだということですね。で協力者っていうのはですね、ギリシャ語でスネルゴスっていう言葉なんですが、この協力者っていうのは、例えばテモテとかですね、プリスカ・アクラとかね、本当にパウロの仲のいい仲間だけに使ってる言葉なんですね。その言葉をコリント教会の人たちに言ってるってことはですね、私はあなたに対してこう権威を引かすんじゃなくて、主にある兄弟姉妹として仲間として語ってるんですよってことを強調してるわけですね。ですがこの短い節にもね、パウロのこの思いが詰まってるんですね。23節24節よく読むとですね、パウロの必死のもう神様に誓ったりですね、まあなんか思いやりと言ったり厳しいこと言ったり仲間だと言ったりですね、一生懸命こうコリントに、語りかけてるのが分かるわけですね。で2章の1節4節からはさらにこのパウロがですね、コリント教会への訪問を先延ばしていることについての理由が語られています。でパウロが訪問を遅らせているのはですね、もう一つです、そのあなた方の悔い改めを待つっていうこと以上にですね、コリント教会の人が誰も悲しまないようにしたいということなんですね。そのために遅らせていると。先ほど言いましたけど、コリント教会の全ての信徒がパウロを拒絶したわけじゃもちろんないわけですね。パウロのことをですね、大好きで、パウロ先生よく帰ってきてるなっていう人もいっぱいいたわけです。でパウロのことを応援している人もいっぱいいたわけです。まあ、しかしですね、パウロを応援した支持していた人たちも、前回のパウロの訪問でですね、パウロにこうめちゃくちゃなことを言う他の仲間がいてですね、パウロ先生がもう帰っちゃったと、でみんながっかりしちゃったんですね。もうなんかせっかくの再会が台無しじゃないかと、まあ、それで非常に落胆した人がいっぱいいたわけですね。でそういう人がいないように、あなた方が二度と失望しないように願ってるんで、自分は遅らせてるって言うんですね。ですからパウロはなるべくこの一部じゃなくてみんながこう悔い改めてほしいんですね。やっぱり100人いて、まあ20人ぐらい反発して人がまあ10人になったもんですね。まあ10人いてもまた結局同じですよね。10人がわーってやればですね、もうめちゃくちゃなりますよね。まあ、それが5人とかでもそうですね。ですからみんなが悔い改めてほしいわけですね。 ですからパウロが次に行った時にいい訪問になるためにはですね、一部だけじゃなくてみんながですね、自分のことを迎えてほしいと、まあ、イエス様の99匹の羊と1匹の迷える羊の例えのように、一人でもコリント教会の信徒たちがですねパウロに敵意を持っているとですね、その人が暴れるともうめちゃくちゃですよね。やっぱ教会でもそうですよね。みんな10人がいいなと思っても一人の人がわーっと暴れるとですねもうめちゃくちゃになりますよね。そうならないようにみんながですね、自分のことを迎えてほしいと。で3節でね、 それは私の喜びをあなた方全ての喜び、全ての喜びであることをあなた方全てについて確信しているからです。こう全て全てとこう繰り返しているわけですが、まあ、この全てを繰り返しているというのはもうそのことなんですね。第一コリントのパウロが言ってましたように、教会はキリストの体であると。でもし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですというように、まあ一種の運命共同体ですね。一人がおかしいとみんなおかしくなっちゃうんですね。ですからパウロは、まあ、ほとんどの人はいいかもしれないけど、もう何人かちょっとまずいよっていう状況でもパウロは望ましくないと。みんなが悔い改めてほしいと、だから待ってるんだってことなんですね。ですからパウロは特に自分に好意的でないコリントの信徒たちに向けて、涙ながらの手紙を書いたわけですね。4節でこうありますね。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためでなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでしたっていうね。ですからパウロは本当にこう一生懸命手紙書いたのは、まあなんていうかな、コリント教会でマジョリティを握ろうとかね、まあ大体みんなが自分を支持してくれればいいやっていうんじゃなくて、みんながなんですね。もう一人残らず、悔い改めてみんなが和解してほしいっていうことがあるわけですね。ですから一生懸命書いたわけですね。ですからパウロが予定を遅らせてるのはですね、そのまあほとんどの信徒はこのパウロの涙の手紙を受け取って、納得したんですけど、まあ、何人かまだこうそうでない人いるみたいですね。その人たちがちゃんと改心してくれるのを待ってるわけですね。まあ、ですからパウロが2度目の予定を変更してエペソに戻って、で、コリントに、直接戻らずにですね、手紙を書いたっていうのはですね、彼に頭を冷やす時間を与えて、手紙というですね、この手段を用いて自分の心を伝えようとしたわけですね。まあ、手紙っていうのは時としてですね、やっぱり手紙っていうのはまあ直接会った方がいいに決まってるとみんな言いますけど、場合によっては直接会うよりも手紙の方がいい場合もあるんですね。コミュニケーションの手段として手紙の方がいい場合もある。で、会っちゃうとですね、なかなかこう、なんて言いますかね、頭に血が昇るというかですね、こう、パッとこうね、何かこう、あることを思い出してこう言い合いになっちゃったりですね、こうあらぬ方向に行くことはありますけど、手紙ってのはちゃんと十分に準備して冷静に書きますので、なんかこうとっさに変なことを言ったりしないわけですね。で、手紙っていうのはですね、受け取った方も何回も読めますから、その内容を何度も何度も読んで、理解できると、まあ、パッと言われるとですね、いいこと言われてもですね、理解できないことありますよね。あとになって、ああ恋人かって気づくことありますけど、手紙なら1回読んで分かんなくても、まあ、もう1回、2回、3回読んで、あ、こういうことかと。時間もあるわけですね。ですから手紙っていうのは、ある意味でこの面と向かっていないことも書けることもありますしですね、まあ、非常に大事な手段であると。ですから、パウロはもう1回戻るよりも手紙を書くことを選んだってのは、ね、そういうことで、でこの第2コリントもまさにそうですね、1回内容の手紙書いて、さらにもう1回書いてるわけですね。で、それは何かというと、手紙っていうのを何度も送って、みんなによく考える時間をね、持ってほしいと。手紙ってのは非常にこう有効な手段だということなんですね。まあ、そして今度こそ、次の訪問こそですね、みんなが喜べる素晴らしいものにしたいということがあったわけですね。ですからこう手紙の力っていうのはやっぱ大きいですね。この新約聖書も半分は手紙なわけですね。手紙ってのは今の時代ね、あんまり使われないものになっていますけど、非常に大事だということがわかるわけですね。まとめになりますが、今日はですね、パウロが自分の2度目の予定変更のことをですね、つまり、まあ、コリント教会に行って、それからピリピ、テサロニケでもう一回コリントに戻るっていうこのプランをまた変えちゃったと。エペソ戻っちゃってですね、でなかなか帰ってこないと。でどうしてコリントに帰ってこないんだっていうです、ね、予定変更、第2回目の予定変更のことをですね、パウロは説明しているのが今日の箇所なんですね。でパウロはですね、またコリントの人たちからひどいこと言われるのが傷つきたくないから 行かないんでもないし、あるいはコリント教会の人に怒っててですね、もうあいつらの顔見たくないって、そういうんでもないと、そういう理由じゃないんだと。自分がコリント教会に再び行かないのは自分のためじゃなくて、あなた方がちゃんと悔い改める時間が必要だからだと。そのために私は伸ばしてるんですよと。本当に和解をしたいので、あなた方が頭を冷やしてですね、考える時間を与えるために自分は訪問を遅らせてるんだということを言ってるわけですね。で、またもう一つ大事なことはですね、私たちもこうなかなかね、人間関係ってうまくいかない時あるわけですね。こう仲のいい人でもなんかこう行き違いでですね、大きな喧嘩をしてしまうこともありますけれど、で、まあ、和解の手段いろいろありますけどですね、まあ、これ会うのが一番いいっていうわけでもないわけですね。会うのが一番いいということは必ずしもないと。むしろちょっと距離を空ける、距離を置く、そして頭を冷やしてもらう。でそこ で手紙を書くというのはいいことだと思うんですね。手紙というのは非常に有効な手段であると。手紙というのはよく考えて出せますし、相手もよく読める。ですから、あ、まあ、会ってですね、こう話し出すとこうわーっとこう急にエキサイトしちゃったりしますけど、それがなくてですね、冷静に、気持ちも伝えられるし、相手も受け止められる。まあ、今の社会はね、こうスピード社会なので、こう手紙とかこう何かこうまどろっこしいなと、もうすぐパッとメールを送ったりですね、携帯電話話しちゃうという、何でもすぐにつながれる時代なわけですが、逆にこう すぐにつながれるゆえに、こう鬱陶しいところなんですね。ちゃんとこのね、 LINE とかでスルーかよって感じですね、既読しても返事がないのはなんだとか、そういう変な、逆にこうおかしくなっちゃうようなこともあるわけですね。ですから、そういう意味でですね、こうコミュニケーションをすぐに返すですね、かえって余裕がないと、落ち着いて話せないっていう、こう非常に落ち着かない時代になってるわけですが、まあ、そういう時代ですね、手紙は今やこう時代遅れの古風なものと思われてるかもしれませんが、まあ、しかしですね、手紙ってのは大事なものだと思うんですね。私たちも今手紙読んでるわけですね。この手紙を読んでいろんなことを感じられるわけですね。そういう意味で手紙の力って大きいなと思うわけですね。私たちもですね、これからも本当にこのパウロの書いた手紙からですね、たくさんのことを学んでいきたい。私たち自身もですね、本当に人との関係を、壊れた関係を戻したいときには手紙を書くというのも一つの大事な手段だなということをですね、この手紙を読んで思わされます。今日のところも本当にパウロが書いたですね、この大きな苦しみと心の嘆きから書いた手紙は残されていませんけど、でこれはその次の手紙ですね、第二というのは、だからある意味第3コリントみたいなもんですけど、この手紙を読んで私たちにたくさんのことを学ぶわけですが、そのことをこれからもですね、読み続けて、パウロの手紙を通じてたくさんの恵みを受け取っていきたいと願います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、その名前を賛美いたします。今日パウロはなぜ2回目の予定変更をしたのか、なぜなかなかコリントに帰らないのか、パウロの真意を彼の手紙から学びました。パウロは彼らが本当に悔い改めてほしい、しかも、大多数じゃなくてみんなが悔い改めてほしいと願っていました。そしてその本当にその思いを手紙に、本当に全てを注ぎ込むような手紙を書き、この2000年後の私たちもその手紙を読んで大きく感動し、また心が揺さぶられます。私たちもいろんな理由で親しい人と疎遠になったり誤解してしまうことがありますが、そういう時にもパウロのように、真剣に和解を求めてまた行動できますように、私たちに本当の和解を教えてくださった方、イエス様の名によって祈ります。アーメン。